アンニョンカズハセよ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カズハセです。今回もですね、かなる映画事変と、とんでんラジオ、底辺のザレ言2から、ミスター、コウキさんとドモン、キュー太郎さんに、お越しいただきまして、それぞれがですね、好きな音楽映画について語ってみたっていう回をお送りいたします。この二人のですね、ラジオでも、たびたび音楽映画の話は、していたのをですね、聞いておりまして、私もですね、音楽映画、好きなんで、じゃあこれやりましょうと、ミスター、タスク、バッキーシリーズについて語ってみたに続きまして、今回は音楽映画について、語ってみたということです。お送りします。ちなみにですね、この、お二人が来てですね、サイゼリアでまとめ撮りしたですね、中のホステル1と2について語った話がですね、かなる映画事変で公開しておりますので、そちらもわたらじのですね、ブログにリンク貼っときますので、聞いていただけたらと思います。ちなみにですね、今回扱った、映画音楽につきましては、YouTube にですね、カタカナでザ漢字で音楽映画、ザ音楽映画っていうですね、リストを作りましたので、これをですね、参考に聞きながら今回の回を聞いていただけると、さらに楽しめるかなと思います。これもですね、わたらじのブログにリンクを貼っておきますし、YouTube でですね、まだ反映されてないんですけども、後ほどザ音楽映画でですね、検索すればリストが出てくると思いますので、ちょっとこれも聞いてみてください。現在ですね、30曲我ながら頑張りましたよ。30曲分ですね、今回の話に出てきた曲をちゃんとですね、リスト化しておりますので、ぜひ聴いてみてください。ということでですね、今回は84回音楽映画について語ってみた。どうぞ。アンニョンカズハセヨ、私はラジオわたらじ、こんばんは、カズハセです。今回も、まとめ撮りですけども、かなる映画事変、とんでんラジオの、ドモン Q 太郎さんと、ミスターコキさんに来ていただいております。
東京
北、北の最終兵器や、ということでですね、じゃあこれの前に前回撮った、ホステル編はですね、どちらにカナル映画事変の方に
投げていただいて、監視させてください
ということなんで、カナル映画事変の方にですね、ホステルシリーズを語った回が、私も参加していただいた回が上がってるんで、まあ、そちらもどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということで今回はですね、私の提案でですね、音楽映画を語ってみようということで、みんなが好きな音楽映画をどんどん言っていこうかなっていうところで、行こうかなと思います。またじゃあこれ順繰りでぐるぐる回っていく感じにしますか。
はい、
はい、ということで、はい、まあ、私の1個目はこの前語ったやつなんですけども、はいはい、ストレートアウトコンプトン。これはヒップホップの実在したヒップホップグループの NWA っていうグループの電気映画です。ドキュメンタリーじゃなくて劇映画になってるんですよ。で、本当にドチンピラのやつらがグループを組んでですね、でインディーズの本当にそこら辺で作ったようなスタジオで録音したアルバムがですね、どんどん売れてどんどん持ち上がっていくっていう映画なんですけど、これがですね、現在でもですね、B って書いてあるヘッドホンって見たことないですか？
B
ここに B って書いてある。
あるある
B ってやつ、うん、あれの、オーナーだったドクター・ドレっていう、ドクター・ドレってエミネムとか知ってますか？うん、エミネムとかスヌープ・ドッグとか結構有名なラッパーを後々輩出したドクター・ドレっていう人がいて、この人がトラックを作って、要するに曲を後ろでレコード回してて、でその前にいるのがまあ、3人いるんですけど、有名なのが、アナコンダっていう映画に出てた、アイスキューブ俺はこの映画見る前、アナコンダの人っていう印象しかなかったんですけど、と EGE っていうもう一人いるんですけど、まあ、この有名なのが2人、で EGE はですね、役の売人なんですよ。ですごい体がちっちゃくて声が高いんですけど、でドクター・ドレが自分がひょんなことに捕まった
保釈金をあのダチの EGE に払ってもらう役の場合に、
うん、
で払ってもらっておきながら、お前いつまでそんな仕事してるんだとあの俺らがレコード会社作るから金出せよ、お前が社長やるよって、うん、でし、レコード会社作るんですよ。でそこで、じゃあやっていくぞっつったら、ボーカルっていうかこのラップするやつらが喧嘩して辞めちゃうんですよ、うん、で誰がラップするんだっつったら EGE に社長に、お前社長なんだから歌ってみろよって歌わせると超下手なんですよ。でも何度か何度かやってるうちにだんだん上手くなって、でこれいけるんじゃねえかっつってレコード出してどんどんのし上がっていくんだけど、こう青春映画としてすごいこうのし上がっていく感じがよく描いていいんですけど、まあこうどっかしらでこうやっぱりこう、あ、まあ途中で FBI にファックザポリスっていう曲を作って、うん、FBI にその曲歌うなってライブで言われるんだけど、うん、歌っちゃって捕まるっていうかいろいろあるんですけど、
うん、
で最終的にこうやっぱりこのマネジメントの関係で金が絡むじゃないですか、やっぱり売れ出すと、でバラバラになってっちゃって、しかもそのうちの一人が、病にかかっちゃって、最後どうなるんだみたいな感じの、で最後はちょっと泣けるみたいな感じで、しかもライブシーンがですね、これ本物のアイスキューブの息子が出てるんですよ。
ほう、
だからそれもあってこうライブシーンがすごいんですよ、
うん、
なんか迫力がすごいあって、でなんか全米で2週連続1位になった、
お
っていうぐらいすごい、日本であんまり話題にならなかったんですけど、いやこれは本当ヒップホップ興味なくても、うん、なんか映画としてよくできてるんです。
なんか
すごい
前あったエミネムの8マイルとか似てる、
あ、似てますね、あのどん底から這い上がっていくっていう点では似てるけど、
うん、
あのエミネムとあれと違ってグループなんで、グループ間の人間関係が描かれるので、だからどちらかというとこの青春もののなんていうか青春映画の愛憎みたいなのがあるじゃないですか。
あれがいいんだよ、
あの頃は良かったけど、
いいね、
で一旦離れちゃって、だけど時間が経ってまた集まるみたいな感じになるけど、うん、もう手遅れみたいな、
女性だとそれがいいよね。
だからそこら辺の人間ドラマがすごいいいのと、ライブシーンがかっこいいっていうのが本当よくできてると思って、
ライブシーンがかっこいいっていうのはやっぱり魅力ですよね、すごく。
でそれがヒットしたんで今後どんどんヒップホップ映画やるらしいですね。あの頃って本当に殺し合いとか西と東で喧嘩してて、西のヒップホップグループと東のヒップホップグループで、
なんか2つのでっかい会社があるんですね、確かね、ノトリアスグループみたいな、
デスローとか、
そうそうそう、あとツーパックの方、
ツーパックが東かな、ちょっと忘れちゃったんですけど、ツーパックも出てきます、うん、あのこれに、
うん、でまあ、あれ殺し合いみたいなやつには発展するっていう
のは、だからあの頃ってすごい面白いと思います、映画にすると。
いや全然わかんないから
これ。じゃあこんなもんですよ。
はい、すごいな。
じゃあ
コックさんです
か。自分は、はい、音楽映画っていうか、あの映画も良くて、はい、あのその映画を引き立てる音楽が素晴らしいってやつをちょっと選んでて、
はい、
まあ、それで、まあ、Into the Wild っていう映画、
アメリカを放浪するやつ
ですね。そうあの、うん、アラスカを最終目的地にして、うん、そこまでちょっと旅をするっていうんだけど、
うん、
あの免許証とかお金とかももう捨てちゃって、必要な道具だけをもうバッグに抱えて、リュックに抱えて、
うん、
まあヒッチハイクとかして旅をするんですね、
うん、
まあ、ゴールがアラスカでそこで暮らすんだけど、
うん、
まあ、そういう物語で、まあ、音楽がこれ、パールジャムっていうロックバンドをやってたエディ・ベダー、
ライブ行きました
よ。マジですか、これ男気ありますよね、
パールジャム。あの
めっちゃ男気ある。
この世代みんなあのほぼ同じ世代で、うん、この前あの音楽のナウワン
で、
あの俺らが音楽聴き始めた中学生の頃ってアメリカではグランジムーブ、
そう、あの90何年くらいだから、ちょっとニルバナ
出て、パールジャム、まあ、
ちょっと落ちてっていう感じ、
ストーンテープルパイロット
と
かサウンドガーデンで、その中では私は、うん、ニルバーナが世間的には一番人気なんだけど、私はパールジャム派だった、
うん、そう、あのそう、これ ほぼ二大巨頭ですよ、はっきり言って、で、自分当時っていうか、あのこの頃は多分ニルバーナ寄りだったんですけど、うん、大人になるにつれて、うん、エディ・ベダーの方がかっこよくなってくるんですよ、だんだん、うん、あの歌ってることもなんか男気あるようなことを歌ってたりして、うん、声とかもまあいいですよね。
まあ、声いいですね。
うん、本当も男、うん、男ですよ本当に。なんだろうな、ブルース・スプリングスティンみたいな声なのかな、なんかどっちかっていうと。
すごい専門の言葉が出てくる。
まあその人が、うん、まあ十数曲作ってこの映画で流してるんですね。でまあ、まあ似たような映画では。女性版イントゥザワイルドみたいで、私に会うまでの1600キロっていう映画があって、
なんかひたすら歩きまくる
ってやつですね。そうそうそうそう、これもやっぱりリュックだけ持って、これまでこの女の人は浮気とかばっかりしてたりしてどうしようもないやつだったんだけど、旅に出てなんか自分に会うっていう感じの、なんかまあこのイントゥザワイルドは本当なんでしょうね、裕福な家庭に生まれて、お金も持ってて、いい大学卒業したんだけど、それでも何かがおかしい。
やばい、俺が次言おうとしてるのとちょっとかぶる。
マジですか。
かぶりました。そこ
で、あの妹がいて、妹にはちょこっとだけあの教えるんだけど、
はい、まあ、黙って出て
ちゃう。そう、黙って出てるって言ってるんですよね、親にも内緒で。で、まあ、あの、なんでしょう、親はもうどうしたどうしたって、お金持ってるからいろんなところに手回して探させるんだけど、まあ、そういうとこもかいくぐってどんどん田舎の方とかに行くのかな、
でアメリカって広いから、本当にあれなんでしょうね、地元は地元から出ない人もいるらしいし、あの都会に住んでる人は田舎のこと全然わかんないだろうし、こう本当に違う国に行くぐらいのレベルなんでしょうね。
そうだと思うんですよね、あの本当にまるで別世界、まあ、ちょっと違ったとこ行けばもうまるで別世界みたいなところに行って、そこでいろんな人と出会っていくし、まあ、別れもあるし、まあ、自然の脅威とかもたくさんありますよね、まあ、雨とかね、まあ、風とか雪とか動物とか、そういう過酷さ、
じゃああれですか、セリフがない分音楽がこう引き立つみたいな。
そういうとこあります、うん、自然の絵が映ってそこにエディ・ベダーの歌声で音楽が流れるっていうのはすごい壮大なんですよ、とにかく、でもう、まあ、とにかく全ての曲がいい、まず、で、あのエミール・ハーシュって、まあ、クリス・マッカンドレスっていう役で、エミール・ハーシュっていう人分かります？
わかんないです。
あのマッハ555とかっていう映画に出てて、ちょっとねその頃ちょっと太ってるぐらいの感じの人だったんだけど、この映画ではめちゃくちゃ痩せて体重がっつり落として出てるんですね、まあ、クリス・マッカンドレスっていう主人公で、旅をしてる間は名前本名も捨てるんですよ、でアレクサンダー・スーパートランプっていう名前を名乗って、まあ、今トランプったら別のトランプで有名だけど、まあ、全然違う意味になっちゃうんだけど、まあ、名乗ってて冒険をすると、まあ、そういう映画なんですけど、まあそうだね、まあ、とにかくこの映画の自然の風景と過酷さと音楽を合わせてみると最高の体験ができるし、この映画の終わり方、あの要は何かを探してたわけですよ主人公は、あの何か分かんないけど何かの答えを探しに行くんだけど、その答えが最後に出会う人のヒントを得て死ぬ主人公が、でも自然の罠にかかって死ぬんだけど、その直前に答えが出るんだけど、その映像をね、めちゃくちゃ綺麗、
そんな見方したことなかった、
すんごい感動するところで、必ず泣きますね、いや本当この答えは素晴らしいと思います。そして映像に残した、まあ、ショーン・ペン監督だけど、
ショーン・ペン
すごいと思う本当に、まあ、 これ僕の中で2000年代以降の最高の映画だと思うんですよね、うん、一番好きな映画、うん、あと妹あの主人公じゃない時は妹視点で今度語られてるけど、そこもちょっとね泣かせるんですよね、うん、兄は帰ってこないとかなんかそういうようなお父さんも心配してる的なことを言うのがなんかうまいんですよ、すごく本当にこっちの感情に訴えかけるような表現をしてくるというか、まあそんな感じです。
なるほど、すごいみんな熱い今。いやすごいね、みんなすごいね。
じゃあドモキューさん、
はい、すいません、みんな見たことあるかもしれない、はい、ドリームガールズです。
ドリームガールズ、
ビヨンセ、
ビヨンセ、ジェニファ
ー、あ、俺見てないんです。
もう、え、見てないですか。
見てないです。ただジェニファー・ハドソンがそれで、ジェニファー・ハドソンですね、がそれで売れたっていうのは知ってて、これグラミー賞でよく出てくるんですよ、ジェニファー・ハドソン。あのホイットニー・ヒューストンが亡くなった時に、オールウェイズ・ラビューを歌ったんですよ、ジェニファー・ハドソン
が。
で、その時もうガリ結構痩せてて、ドリームガールズの時は結構
太ったんですよ。これがまた、まあ、ちょっとね、過去に、まあ、カナの映画事変という、我々やってる番組で紹介した、バーレスクという映画があったんですけど、はい、これにとても熱意が近い、ドリームガールズ。
それは、あれ、なんかソウル、モータウンかなんかです
。モータウン、
あの、シュープリームスの、
あ、モータウン系ですね、
もう知ったような感じ
で。ただまあ、まあね、こう実在の話だと、モータウンのレベル。まあ、
要するにダイアナ・ロス。
そう、ダイアナ・ロスと、メアリー・ウィルソン、フローレンス・バラードがモデルとなってますけど、これの映画、出演者がみんな、まあ、ね、ビヨンセは、まあ、ジェニファー・ハドソンもいいけど、あとあれだっけ、あの、エディ・マーフィーと、あと誰だっけ、あの人、出てこなくなっちゃう。
ウィル・スミス、
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 ま、誰、
ああ、ジェイミー・ホックス、
あ、ジェイミー・ホックス、
ジェイミー・ホックス、レイのね、
ジェイミー・ホックスうまいです。あれ、レイ・チャールズ、レイ・チャールズ、
うん、そう、レイ、これがもう歌がとりあえずみんながうまい、エディ・マーフィーもうまい、うん、え、この映画のストーリーがもうさっきのちょっと話近い、もう話ちょっと成り上がりというか、最初売れない版、まあボーカルの3人組がだんだん売れてきて仲違いして、ちょっと抜けたり、抜けた後、抜けたメンバーは、そう、抜けるのはジェニファー・ハドソンで、要は売れてきて、1960年代で、あとキング牧師がちょうどその奴隷、黒人差別を受けてて、まあ、それで黒人たちがデビューする、まあ、それが売りで、ジェイミー・フォックスはまあ売り出そうと、テレビのメディアを向けて売り出そう、でもジェニファー・ハドソンは太ってる。歌は上手いんだけど太ってる、うん、
あ、ちょっとそれ、え、劇中も太ってるってことになってる。
で、あのビヨンセは全然目立たない、 3人衆でも特に可もなく不可もなくの女の子で、でも美人、
うん、
だったらちょっと入れ替えようと、うん、テレビに出るときに、今まではそれちょっと売れてるけど、で売れて変えたことによってすごい劇的に売り出して、それはまあジェニファー・ハドソンが納得いかずにちょっとふてくされてきて、でも歌は上手いのみんな知ってるから、でも結局離れてって新しいメンバー入れて3人衆、ドリームガールズはだんだんメディアに出てお金もザクザク入って、ジェイミー・フォックスもちょっと悪の道にちょっと入ってくるんだよ、もうレベル立ち上げてその維持するために他の、そしてその頃エディ・マーフィーも一緒に、うん、最初はエディ・マーフィーの裏方として後ろで、
エディ・マーフィーはミュージシャン、
いや、もうそう、あのだんだん落ちぶれるミュージシャン、もう落ちぶれかけてるミュージシャンで、だんだんテレビに露出することによって落ちぶれてって、愛想つかれて役付けになって死んじゃうみたいな、
うん、
でもこれは実話じゃなくてブロードウェイが原作のものだから、
あ、そうなんですか、
これ実話じゃないの
に、じゃあそれをシュプリームスをネタにした舞台があって、
そうっす、
それを映画化して
る、これ実話じゃないのにここまでその音楽の裏側を ドロドロとして、
うん、じゃあバーレスクに確かに近い
近いして成り上がりっていうそのまあジェニファー・ハドソンがもう
そのなんていうかこう一番主観を置くのはジェニファー・ハドソン
と、
うん、
とジェイミー・フォックス、ジェニファー・ファックスとあジェニファージェニファー・フォックスとジェニファー・ハドソンは付き合ってたのね。でも子供ができていることを隠しながらジェニファー・ハドソンはもう歌をね歌をやりたいけどできない、
うん、
で過去の仲間と一人で仲間とちっちゃくやってるんだけどそれがちょっと売れ出したらジェニー・フォックス潰そうとする、でもビヨンセ側の方はそれを知らないでテレビでメリットしてしてだんだんそのボタンの掛け違いみたいなの分かってきて最後は解散するまでやるんだけど解散コンサートがまたこれがかっこいいんですよ。音歌が全部いいんですよ。あの CD 買ってもあのサウンドトラックバーレスク並みにいいんですよ。バーレスク全部 CD 曲入ってるんですけどドリームガーズも全部曲なんですよ、もうこれがもうねバーレスク好きな人はもう
たまんない
たまんないですね。ダニー・クルボンも出てるんです
よ。マジで
ダニー・クルボンはねその要はエディ・マーフィーのマネージャーだったんだけどあんまりねちょっと能力が低くてジェイミー・フォックスに取られちゃうんだけど、エディ・マーフィーを、でもダニー・クローバーはジェニファー・ハッソンと組んでちっちゃくまた盛り立てて最後はその融合するんですドリームガールズが4人
ああなるほど、ね、最後はちょっとじゃああれですねさっき俺が言った NWA のやつみたいな感じで最終的にはもう復活するかどうかみたいな。
そう、女の友情も見事に描かれ、あと、性的な部分がないんですよ。バーレスク並みにいいところ。なんだろうな、汚いな。もう付き合ってるもんあるんだけど、その駆け引きの長ったらしいのはなくて、もう会話の中でもう付き合ってんだなって、もう変わってきてる、その見せ方。あと歌ってる最中にもう服装が変わってる。あ、これはヒットしてんだなって。
ああ、なるほど。
もうね。
状況描写を説明せずに映像で見せる。
だんだん腰元8年ぐらい経ってるんだけど、分かんない見てても。あ、よく経ったら8年ぐらい経ってるんだ。俺はねおすすめ。あとまあムーランジュルージュもちょっとねつながりで見てみたんだけど、これはさっき話したみんなニルバーナの曲を19世紀舞台なのにニルバーナの曲をアレンジして、
えムーランルージュってあれですよね、ユアン・マクレガーとニコル・キットマンのやつ、あそうなん
の曲をちょっと使ってたのは結構良かった、その歌は良かったです。それぐらいかな、これはムーランルージュは良さはあんまりそれ以外はなくてっていう感じです。1個目
見たいですねこれは。
あこれ面白いですね。うちの親が見に行って面白かったじゃん。パンフレットはうちに あったんですよ。
パンフレット買いました、もう中古で買いました。
でその頃からジェニファー・ハドソンすげえっつってて、
これ変わる、はい、全然見方はジェニファー・ハドソン知らなかったじゃん。もう
えアギレラとハドソンこっちの方
が、いやアギレラは可愛いから
ジェニファー・ハドソンは可愛くはない
、歌うまいけど同じ声なの、声質は一緒、あの声質なんだけど、
なるほど、
いやたまんない。ビヨンセもだんだん綺麗になっていくんですよ。ああいつもあのビヨンセだ、最初全然ノーメイクみたいな感じで、
あそうなんです
か、あだんだんあれ見たことあるビヨンセになってる。
ビヨンセがクソうまいですけどね歌が、
でもそんなに歌がうまくないっていう設定なの。舞台がほとんど舞台、まあ、ライブ会場と家みたいな、ほんとそれしかない、楽しいです。ドリームガールズは買って損はない、安いです。ブルーレイで
そのステージでの華やかなやつとステージ裏のなんかちょっと悲しい部分が両方とも描かれている感じもあるし、
あなんかあれらしいですね、ジャクソン5も結構
出てくる、出てくる、
あ出てくるんですか、
出てくる、出てくる、
ジャクソン5の親父のあまりに狂犬な感じとかもういろいろあったらしいですね、ジャクソン5、
ジャクソン5には出てくるから、まあ、これ名前だけではまあだからビートルズと共演するんじゃないかっていうそのニュースとか
も、なるほどね、
時代が一緒なんだよ、なんかねアメリカと、これ本当いい映画です。これは僕の はい、次じゃ風さん、
じゃあ、はい、じゃあ私はあのもう本当に心の映画で、うん、2012年のレミゼラブルです。
あれミサこれ一緒です。いや話が
これ自分も大好きです。
あ入れてました。
ずっと言ってるの、うん、大好きですね。
もうあの初めて映画館で見た時は映画見てる間の3分の2は泣いてました。
いや分か
る、
同じようなこと言ってるよ。
いやっていうかね、あのそれまでこれミュージカルじゃないですか、そうミュージカル映画、で自分ミュージカル映画敬遠してたんだけど、うん、勧められて見に行って、うん、こんなに面白いもんだったって初めてミュージカル映画で見たっていうか、
これはあのもともとレミゼを好きになった理由が、うん、あの関東圏でやってるラジオで大沢優里の悠々ワイドっていうのがあったんです。それでこれに出てた人が出てて、すいません今名前が出てこないけど、あの舞台の帝国劇場っていうところがあって、舞台のレミゼラブルに出てる島田加穂がその大沢優里の悠々ワイドで歌ってたんですよ、うん、歌うまい人だなと思ってよくよく YouTube で調べたらオンマイオンっていうレミゼラブルの曲があるんですけど、それでレミゼに出てた人なんかレミゼラブルっていう演劇があるなぐらいには思ってたんですよ。で調べたらもうすぐ演劇やるっていうので見に行ったら超感動して、で、まあ、レミゼラブルがもともと好きだったっていうのがまあ一つ。
舞台から入ったんですか。
そうです。だからどんな曲が流れるかも大体知ってたんですよ。あの有名なところで言うと、あのイギリスで突然あの有名になったおばちゃんオペラ。
ああいましたね。
何でしたっけ。
なんかいましたね。
髪がこう
おばちゃん
のモコモコな顔、モコモコな、あの人がデアードアドリーム夢破れてっていうのを歌ってて、でまあ世間的にも知られてる曲も結構あるし、とにかく曲が良くて、あのいい曲がもうなんだ。7分かんないですけど7、8個いい曲がこのレミゼラブルの中にはいい曲があって、で昔にも何度も映画化してるんです。確かこれで3度目か4度目なんですよ。
ラッセル・クロウの方ですよね。
そうそうそう。で昔のリアム・ニーソン1個前のリアム・ニーソンの見たんですけど、それはちゃん普通の劇映画で、あの歌とか歌わない。で今回のレミゼラブルは本当に舞台を忠実に再現してさらに曲を1曲足した部分もあって、でなのにちゃんとリアリティ、その時のフランスの情景とかをちゃんとリアリティに表現してて、あのミュージカル映画なんだけどリアリティをちゃんと両立させてるっていうのが一つすごいなと思ったのと、あとはあの全部生録音なんですよ。あの昔のウエストサイドストーリーとか多分全部アフレコだったと思うんですけど、ちゃんと役者に歌わせてそれにオケを合わせるっていう方針でやったらしくて、だから結構セリフっぽい歌の歌い方をしてて、
そうこれそうなんですよね。
だから ほぼ全てが歌なんですけど、あのセリフにも聞こえる、いうところでこの感情の込め方が半端じゃないんですよ。ずっとカメラであの主人人物歌ってる人物をガーって撮ってて、あの本当役者の演技の見せ所がすごいっていうと、それで感情移入の度合いが物語知ってるんですよ、もうレミゼ散々。でもこの感情移入の度合いが半端なくて、そこで感動するっていうところが本当にすごいなと思って、まあ役者でいうとあのヒュージャックマン、ウルヴァリン、
すっごい良かったよ、この映画の。
でラッセル・クロウと、でアン・ハサウェイ、
アン・ハサウェイ
こんな歌うまいんだと思って、もう1回見た時アン・ハサウェイの夢破れてからずっと俺泣いてる。
いやあれ泣きますよ、あれは。
あのアン・ハサウェイが子供が遠く離れたところでにいて、そこにお金を送らなきゃいけないんです。でも仕事いつもやってる仕事はクビになっちゃって、もう体を売るしかなくて、で体を売った後に歌うんですけど、これが本当にすごくて、でアカデミー賞の助演女優賞取りました。
そうですね。
でこれちょっとびっくりしたのが、あのサシャバロン公演、
あ、そうそう
そう、あのボラットのサシャバロン公演が、だ役者の演技 の演技合戦みたいな感じで、で、あれですよ、エディ・レッドメイン、
うん、
これで出てきた、
これで有名になったじゃない
ですか。で、エディ・レッドメインがやってる、マリウスだっけなっていう役は、革命軍、フランスの、革命を起こそうとする学生役で出てくるんですけど、あの金持ちなんですよ。だからさっき言ってたのと、イントゥーザワイルド、
なるほど、
うん、みんな貧乏の人たちの利権を取り戻すために革命を起こそうとしてるんだけど、このマリウスだけは実は金持ちなんですよ、っていうところの葛藤とか、あとはあの、エポニーヌっていうオンマイオンっていう名曲を歌う役者がいるんですけど、これが本当のレミゼの舞台役者なんです。多分この人だけあの舞台役者やっててこの映画に出た、あの別の役で出てる人はいるんですけど、舞台のジャンバルジャン役があの司教役で出てたりするんですけど、舞台でちゃんとやってる人が出てて、最初見た時ちょっとそんな可愛くないし大丈夫かなと思ったら、歌がクソ上手いんですよ。本当にこの中でもズバ抜けてて、その人はいやすごいなと思って、今日見たんですけど、やっぱりもう泣きまくりがっていうところで、レミゼは、
サウンドロックも全部曲が
もう曲が歌がセリフが全部歌なんです、
サウンドロックは聞いてくれる
か、すごいいい映画ですよねこれね。これやっぱでもね、映画館でまず絶対見ないとダメだなっていうのはある。最初のシーンからもすごかったの、船のね、
あそこからすっごい迫力で、
ド
ゥッ
ドゥッドゥッドゥッ、すごい、もうそこでもうね、世界に入っちゃうんですよね、あの世界に。
で、あまりにもね、人間関係が狭いんですよ、あの物語って。あの出てくる人物時代が変わっていくんですけど、全部あの昔のあれの娘がここでこうだったりして、物語の作り方的にもあの物語ってこうやって作るんだよなっていう感じがします。
あの子供も好きだったな、殺される、あ革命の時の、はいはいはい、男気あふれてた、
ジェネラルマーキスデートって、
あそこの辺でも自分泣きましたよ。
自分はあの後のエポニーヌが死ぬ時のリトルオブフォールウェインで、で号泣する
ね。あそこにね、結構畳みかける、
畳みかけ方が半端じゃない
です。半端ない。もうだから涙止まんない。
一回泣き出すともう止まんないんですよ。
止まんない。ずっとね、うるうるした状態になってね、それで最後まで終わっ、
そう。最後も本当にいいし、ね、
ちゃんと見てないと何とも言えない。
一回泣くともう止まんない。ありがとうございます。じゃあ他どうぞ。
あとじゃあ自分はあのバニラスカイ、
バニラスカイ
見ました。
トム・クルーズ
でオープンライトっていう、
あれペネロペクルスか、
そうペネロペとキャメロン・ディアスがあのヒロインで出てくるんだけど、見ました。
ペネロペのおっぱいが見れる
これ
あれ、これは元の
オープンユアアイズの方じゃないですか、ね、元の方ですね、元の方でもペネロペ出てるから、
あれ死ぬやつ、あ、違うから、じゃあ間違った今、
あれトム・クルーズが主人公で、車、まあ女遊び激しいんだよ、でパーティーでもいつも遊んでる女を呼ばなかったんだよね、でそこに来たペネロペ・クルスを好きになっちゃって、まあそこででもトム・クルスはね真面目に恋をしようって 目覚めるんだよ、でその帰りにその結局何もしなかったんですよね、そのペネロペ・クルスの家に遊びに行くんだけど何もしないでそのまま出てて、もうここから真面目に行けようと思って、でその帰りにねキャメロン・ディアスが車で来てね、車に乗せるんですよトム・クルーズを、でトム・クルーズをもうキャメロン・ディアスがもう恨んでるからそれ知っちゃってね、車事故して心中みたいな、でもトム・クルーズは生きちゃったんですよね、助かったんですよ、ただ顔面にひどい障害を負ったと、でそれの そこからトム・クルーズの性格がどんどん歪んでったりするっていう話なんだけど、じゃあ、まあ、音楽がこれあれなんだっけ、キャメロン・クロー監督で、この監督自体音楽多分好きなんですよ、
ローリング・ストーン氏の父だ、多分ね、あの見てないですけど、あの頃のペニー・レイントっていうので、自伝的な映画撮ってる、
でとにかく音楽っていうかロック系とかも大好きな人で、選ぶ曲とかもそのシーンに合わせた曲の使い方とかもねすごく上手くて、なんでしょうね、もうとにかく映画そのものはかなり幻想的な映画でもあって、でなんだろうな、まあ音楽非常にいいと、選び方がね、そのシーンとかに合わせた使い方で、まあこの人で最初すごい発見したのがシガーロスっていうバンドをこの映画で初めて知って、うん、すげえなって思ったの、ね、シガーロス分かります？
分かります、
あのアイスランドのバンドで、まあゲイなのかな、あの人なんかリーダーの人とか、まあ、そういうのも初めて知った音楽とかもあって、まあ、好きで、まあ、世界観が結構インセプションに似てたりすると、最初はそのあの顔面崩壊して、あの何でしょう、狂ってって、その
なんか保険に入ってるんですよね確か、
そうそうそう、その保険会社っていうのがかなり、なんか聞いたことあるような保険会社、ネタバレになるかもしれないけど、トータルリコール的な部分もあって、
夢を売ります的な感じなんです
ね、冷凍保存して未来になればそれ治る治療もあるでしょっていうことでそれをやるんだけど、まあ、これ言っちゃったらちょっと面白くなくなるのかもしれないけど、まあ、この世界観と幻想的なやつと、まあ、その夢を見てるんだけど、その夢の内容がまあ男の中の心にの奥にある願望みたいなのがもうなんか出てて面白いぞと、まあ、オープンユアアイズと比べたらバニラスカイのトム・クルーズの顔の崩壊は甘っちょろいんですよ、はっきり言って、あのいくら崩壊しててもね、なんかかっこよく見えちゃうんですよね、そこがちょっと、
音楽的には一緒だろ、
いや音楽的にはバニラスカイの方が圧倒的に自分は好きだった、好みのやつがいっぱいかかるからね、ジェフ・ガックリーとかそういうのもかかるし、ポール・マッカートニーのソロとかレディオヘッドとかも使われる、すごい好き、でもこの元のオープンアイズもなかなか面白いというかね、怖さで言ったらこっちの方が怖いよ全然、まあ一番自分の中でかっこいい頃のトム・クルーズだなと思うんですね、この映画の頃が2012年ぐらいの頃だから、一番油乗ってる頃だから、まあまあそんなもんです、
ありがとうございます、
すごいな、熱いな、
ドモキューさんは、
やっぱりすいません、なんかみんな見たこと見飽きてるかもしれない、ロッキーホラーショ
ー、あ、ロッキーホラーショ
ー見ました、
あのね、ロッキーホラーショーにはもう大好きなミュージシャンのミートローフが出てくるんですよ、
います、ね、
ミートローフってあのナウに入ってたの覚えてます、
ミートローフ、
地獄のロック、地獄のロックライダーの 2かなんかもうミートローフ大好きで、
え、何
まだ売れてない頃のミートローフが出てるんですよ、
実際歌ってるんですか、
歌ってます、あ、歌なんかあの改造人間の下りになんか脇役で出てる、
あ、まあ、この辺がフランケンシュタインですね、わかります、最初は、まあ、見た目はフランケンシュタインだけど、まあ、これこの映画やっぱり有名人みんな褒めるじゃないですか、高橋由樹さんも、だからまあ気になって見たっていうのが大前提なんですけど、この映画をやってる時にファントム・パラダイスもこの前にやってて、まあまあ同時にちょっとなんか規則だみたいな話を聞いて、
私もなんかカルト映画ですよ、
ファントム・オブ・パラダイスはもうね、ベルセルク好きな人はグリフィスが、
あ、そう、ミスター・コウキさん、グリ、あのベルセルク見てない、まあ、
見てない、
ちょっと
片瀬の通じるから、グリフィスの仮面ですよ、
通じるからな、ちょっと今、まあ、ロッキー・ホラーショーは見ててスーザン・サラノが可愛いと、まだ垢抜けてる、まあ、え、まだちょっとね、おっぱいは見えないんだけど、まあね、胸元も綺麗だっていう楽しみもある、あとね、この映画ブルーレイで見ても楽しいかな、ピクチャーインピクチャーとかいろいろなんか細かいのがね、
え、どういうことですか、
なんか、ま、なんだ、映画見てる時になんかヤジ飛ばし、ヤジというかなんかいろいろできるんですよ、
あ、そうそう、それで、 俺ボックス東中野っていう映画館があって、そこにあのその映画館が閉まる時にロッキーホラーショーなんですよ。ロッキーホラーショーはとりあえずやったんですよ、イベント上に。そしたら行ったら初めて生で見たんですけど、ペニスケースっていう、
何それ、
あの裸でこういう変態仮面みたいなタイツを着て、でチンコの部分にこうアフリカの原住民みたいな角つけてる人を初めて見たんですけど、そういう人とかがなんかゲイっぽい人とかいっぱいいて、で次ここに何か起こるぞってスクリーンを指さす、そうするとそのスクリーンで何かが起こるって、なんかみんなバカ騒ぎするんですけど、そういう楽しみ方をする映画らしいですよ、ロッキーホラーショー。
らしいよ、その機能あるの、なんか投げる水かけたりとか、水鉄砲で、画面にかけるだけなんですよ、なんもないんだけど、なんかそういうなんか不思議 な
そういうことができるようになってる、
あと、まあ、名曲はタイムワープで、みんなでこうやって踊るやつ、あれが、なんかセムシ男みたいな、あの曲だけ聴いてると楽しい、もうね、本当にミュージカルの。あとなんか全部うさんくさいのね、みんなもう笑いというか、なんだろう、なんて言えばいいんだろう、
まあ基本出来が悪いとこがいいみたいな感じですね。
雰囲気を楽しむ映画、
でも音楽も相当いいんで
しょ、音楽も歌だね、ミュージカルもとりあえず歌うから、
それはすごくレベル高い、
高いでも楽しい。ただストーリーに関してはなんかちょっと後半オチがどうかなっていう、話の展開がコロッと変わっていくところはちょっと僕もうんってなるんだけど、まあ、スーザンさんの方が可愛いのが、テルマンドルイズよりは全然ね、まだ可愛いから、
ロッキーホラーショ
ー、あとファントムパラダイスは、意外にあれ音楽映画なんですよね、ファントムパラダイス、
あれ最後もう全然忘れてて、ファントムパラダイス最後あの鎌谷津博みたいなやつで、あれってあれって普通の人間じゃなかった、
あれは要はなんかその契約して、悪魔と契約して、ああのメフィストじゃないや、
メフィストみたいな感じで、
そう契約して、まあ、まあ、売れるような条件にして、まあ、自分の何か捧げる、でファントムパラダイスの主人公もなんか捧げて悪の道に、まあ悪というのはおかしいけど、まあ、要は自害したら自分の意思で死ねないけどというような感じで、最後は
あれ巻いた魔法みたいやって
魔法みたいな、かまやつひどくみたいな、音楽映画なんだけど、音楽の不思議なあれ、まあ、そんな感じかな、はい、でふわっとしてる、
じゃあまたもう一周しますか。
もう一周ですね、
じゃあ私はですね、日本映画で、2009年のプライドですね。
全然わかんない、
これ知ってる人はあんまいないと思うんですけど、私も友達にあの
2002年
なんだ、株式優待券もらって、あれどこだった、東映かなんかの株式優待券もらったんですよ。で東宝なら、あので有楽町行ったんですよ、東宝だと思って、でこれ使いますって言われて、あれどうしようかなと思って、ちょっと歩いたら東映の映画館があって、そこでは使います、でも見たいのなかったんですよ。でそしたらステファニーっていう歌手がいて、ステファニーはもともと好きだったんですよ。あのステファニーっていうのはあのちょっとハーフ、あの欧米人とのハーフっぽい顔、この人です、右ちょっとハーフっぽい感じで、であの曲をですね、竹藤のコンジャンヒジョヘイ、あれの曲作ってる人がプロデュースしてたんですよ、ステファニーって。で元々好きだったんですけど、あステファニーは映画出てるんだって、で見たんですよ、まあ興味ねえけど、まあいいかと。そしたらあのめちゃくちゃ面白くて、でストーリー的にはこのステファニーはいいとこのお嬢さん、でこの左の満島ひかりって、あの愛の抜き出しの満島ひかりですよ。
そうなんだね、あ本当だ、
満島ひかりがもう女子、あの音大生なんですけど、二人とも音大生で、 で満島ひかりは本当になんかクソみたいな母親がいて、金くれよ金くれよって満島ひかりに言うみたいな感じので、ステファニーの親父の会社が倒産しちゃっていきなり貧乏になっちゃうんです。でどうするって言ってたら、この2人の才能を見出した、曲作る小室哲哉みたいなのやつが現れて、2人でバンド組もうぜでこの2人が罵り合いながらも、最後の、バンドの舞台に立つかどうかみたいな曲な、要するに昼ドラ調 の一条ゆかりっていう漫画家が結構ベテランの漫画家で、まあ、イオタンクラブとかで有名な漫画家なんですけど、その漫画が原作なんですけど、思いっきり昼ドラの女同士の愛想劇なんですよ。それをこう音楽をその竹内の人がこの映画でも作ってて、すんげえ曲いいんですよ。でなんか安っちいストーリーなんだけど、曲の勢いで、あとまあ昼ドラが好きっていうのもあるんですけど、そういう感じで、まあ安っちい映画ではあるんですけど、本当見て広いもんだったらっていうところで面白いなって。
36分高いしね、
うん、曲は何曲もあるんですか、そのオリジナルの曲っていうか、1曲だけ、
1曲一番売りの最後に歌う曲が、うん、であと数曲あったかなっていう感じなんですけど、うん、でステファニー自身が歌はうまいけど売れないんですよ、本当のステファニーが。でそれがこの映画の中でも、歌はうまいけど心がこもってないみたいなキャラクターなんですよ。で満島ひかりの方が歌はうまくないけど、こうすごいライバル心燃やす、気性が荒いんですよ満島ひかりの方が。だから満島ひかりの方が歌のテクニックはないけど、何をしてものし上がっていくっていう情熱があると、だから2人が足りないところを補うみたいな話なんですけど、このステファニー自身も本当に歌うまいのにあんまり売れてなくて、そこがこの役とうまくミックスしてて、でものすごい違和感のある演技なんですけど、大根演技でだからその要はこの本当のステファニーと映画の役がちゃんとマッチしたなと思って、でステファニー最近何してんのかなと思ったら、もうなんかグループ組んでて、ね、まだやってるんだと思って、
そうじゃん、すごいいいね、
いい話でした、
見てみたい、
ちょっと興味を、
ヒルドラ好きはたまらない、じゃあホークさん何かまだあります、
いやちょっと変えよう、本当は違うやつにしてあるんだけど、ちょっと変えて、じゃあ、はい、ラブ&マーシ
ー、おー、ラブ&マーシー、はい、
ビーチボーイズって分かるん
ですか、はい、分
かります、60年代、それこそビートルズと同時期に、ビートルズのライバル的なバンドで、
フライヤーウィルス、
その人の、リーダーがブライアン・ウィルソン、うん、そのブライアン・ウィルソンの映画ですよね、はっきり言って、
なるほど、ちょっと精神を病んじゃったっていう、
そうそうそう、うん、でこの人、まあ、ビーチボーイズっていう実際なんかサーフバンドっていうイメージなんだけど、実は本当セットサウンズっていうすごいアルバム作ったんですよね、まあ、それこそビートルズにガッツ影響を与えて、ビートルズのサージェント・ペーパーってやつを作るのに影響を与えてるし、もういろんな人がナンバーワンだっていうぐらいのすっごいアルバムで、まあ、同時期にシングルでグッドバイブレーションとか作って出してたんだけど、まあ、とにかく変な音楽なんですよ、でも、
コーラス主体ですよね、
もうね絶対頭おかしくないと作れないぞ的な感じの音楽を作ったすごい天才なんですよね、その人の心の闇っていうか、なんでしょう、ドラッグとか、まあ、薬とかにやられて、あと親の虐待、親父の虐待ですよね、あと、まあ、メンバー間のトラブル、
なんかライブにはブライアン・ウィルソン行かなかったとか、
そうそう、抜きでね、行くんですよ、
スタジオ作業して、
そうそう、ブライアンはもうスタジオで作業して、日本にも来たんですよ、ビーチボーイズ、でもその時ブライアンね来なかったのかな、ブライアンだけは、もう ペットサウンズあるんで来なかったりとかしてて、もうだからリーダー格ってマイクラブっていう人にしてて、まあボーカルの人なんですけど、そいつに任せてガッツリやってもらってたっていうような人なんですよね。でその人の要はあのなんかね、まあ、ビーチボーイズの音楽が全編流れるんですよ。すっごいあれもかこれもかっていうぐらい、まあ、全部いい曲なんだよし。で、あの主人公若い頃のブライアン・ウィルソンの役をやるのがポール・ダノっていうね
大好き
なんですよ。
あ、そうなんですか。
あのもうやられキャラとしても最高の、あのフェアビル・ビー・ブラッドとかに出てる、あの、うん、プリスナーズにも出てくるやられてるやつですね。あの
フェアビル・ビー・ブラッドの司教役。
あ、そうですね。もうガッツやられるじゃないか。であの人がブライアン・ウィルソンの若い時の役やってて、それがめちゃくちゃ似てるんですよ。で大人バージョンはジョン・キューザック、それはちょっとまあ微妙なんですけど、
顔違うの
全然違うんですよね。
ポールダノ
でやっぱりポールダノバージョンの方はすっごい面白いんですよ。しかも内容もね、
知らなくても楽しめる。
そうで、あのビーチボーイズ好きな人でビーチボーイズのミュージックビデオ的なやつ見た人ならすっごいなって思うような、そのビデオを再現したやつが、うん、流れるんですよ。本当完璧。
なんだ、合成、あの当時の映像を合成した感じの、ポールダノが踊ってるんですよ。着るように見えるよ。
すっごい。本当にもう
再現度合いが半端ない。
半端ないですね。あの
痛かったないか、
すげーって思っちゃうほど完璧なんですよ。もうでもちゃんとブライアン・ウィルソンの顔はポールダノで、ちゃんとその当時のまんまやってて、もうそこを見てほしいな。あと、うん、ね、音楽心地いいっすよね、ビーチボーイズのね、ずっと流れてるのがね。
いやあれなんか、いや切ないけどな。
大人バージョンになるとね、声も潰れるんですよ、薬とかそういうのやりすぎて。で声ちょっとなるんだけど、その純度っていうのは高くて、まあとにかくスピリチュアルなんですよね、音楽自体が。本当にあの心に来るっていうか、多分ビーチボーイズのブライアン・ウィルソンのヘッドサウンズっての流れてるの、あれ歌詞もいいんですけど、本当は流れてるメロディーって、なんか例えばなんか出演した時瞬間あるじゃないか、その時に頭の中に流れてるメロディーをきっと再現してくれてるような人なんですよね。みんなが共通するようなメロディー多分流れるんですよ。多分そういうようなメロディー作る人でだと思うんですね。まあそんなのがずっと流れてるから、まあ心地いいし、ちょっと辛い部分もあるし、ただ映画自体短いんですよ。1時間半くらいだったっけ。
辛いイメージしかない。なんか一生懸命天才だから、あのビートルズはなんかね、超天才が集まってるけど、
ちょうどあれなんですよね、ビーチボーイズを売り出すぞっていう時にビートルズが来ちゃって、この要するにマーケティング的にビートルズに資金を投入しちゃったんですよ。
そこはなんか見え隠れ、本人も自覚して、もうみんななんかさ、全部ポールダウンに任すとか遊びたりとか、あれが切ない。僕曲作るからいいよ、やってるから、
それ遊んでいいよ。そのイメージっていうかね、サーフボードにあのストライプ的なシャツ着てっていう、そういうのをアルバムジャケットにしたりとかってする、それなんだっていうことですよね、ブライアン・ウィルソンからすると。全然アーティスティックじゃないじゃないかっていうね。
サーフィン・ザ・ USA じゃ
ない。いい曲なんですけど、
ね、いい曲なんだけど。
あのそれで言うと、後にトム・クルーズが出るカクテルっていう映画があって、あれにココモ。
あれ、いいんだけど。
自分はココモで知ったんですよ、ビーチボーイズ。
ただ、あれには問題があって、ブライアン・ウィルソンは関与してないん
だ。関与してないんです
か。関与してないんですよ。
ココモ大好きなんだけど。
自分も超好きなんだけど、それがどうなんだっていう話。
違うんですね。
なんかだから複雑なんですよね。
なんかブライアン・ウィルソンって後になんかアルバム出してましたよね。あのソロで。
ソロでね、今もいっぱい出してるんですよね。定期的に。それはあんまり聞いてないんですけど、声も潰れちゃってるから。
まだ存命なんですか。
存命ですね。現役バリバリです。
アメリカのこの映画ってこう存命の人も映画にするじゃないですか。それこそこの前私やったんですけど、アームストロングとか、そのフェイスブックの人とか、ああいうのって日本ももっとやっていいんじゃないかと思ってて、
問題あるんじゃないですかね。
だからホリエモンの映画とか、
いや見たいっていう映画も
やってほしいですよね。
あでもこの間なんか見てないけどフェイクっていう映画、
あ
れ面白そうじゃないですか。
田村ゴーチ、
まあドキュメンタリー、うん、まあだからああいうのもっとやっていいんじゃないかと思う。
見たい、まあそんな感じです、
あれだ。ドモキューさんまだありますか。
しかも見てる、見てるでしょ。見てるから恥ずかしいんだよね。
あ見てない
んです。見てないんですか。レニー・セルウィガーとキャサリン・ゼタ・ジョーンズ、まあ、レニーセ、これもちょっとねドリームガールズに近いノリで、まあ、成り上がりで成功していく過程のミュージカル映画、まあ、元はキャバレーっていう曲が、まあ、キャバレーっていう映画があって、そのリメイクみたいな、
そう
です、シカゴっていうのが、まあ、ギャングものですね、まあ、内容としてはもうそのキャサリン・ゼタ・ジョーンズがもう妹を殺して、2人コンビだったんだけど、ある日もう冒頭でもう妹を殺してから歌い出して、バレて捕まって刑務所に入るっていうところから始まって、まあ、レニー・セルビーガーはもうこのファンっていうか、まあ、自分は美人じゃないから、まあね、憧れの人みたいな感じなんだけど、まあ、とあることで刑務所に入ると。で2人と出会うと、上下関係はあるんだけど、だんだ ん, なんかその刑務所のいじめにも耐えて逆転していくと、うん、もうセルビーガーはもう、ま、もうなんだろう、マスコミを使ってちょっと知名度を上げて有名人になっていくんですよね、でそれをちょっと許せないキャサリン・ゼータ・ジョーンズ、有名人だったのに、でその2人が掛け合いで、まあ、怒りによって2人とも、そのメディアを使って刑務所の中で、
刑務所の
中で、そう刑務所の中のもう本当話なんですけど、最後を刑務所から出て2人はコンビを組むと、歌い出すと、すごいケミストリーが生まれて終わり。
音楽はかなり、
音楽が、まあ、要はあの気持ちを伝える音楽だよね。そのあのラップじゃないけど、まあ、ミュージカルでも自分の気持ちを伝えて、まあ、それが歌になって、あの見てる方はただその気持ちを伝えてドラマを見てるだけだけど、最後はその2人でまさかのステージで立つ、大団円、まさかの刑務所から出てっていう、なんかねすっきりとした、最初ドロドロしてる女同士のなんかね戦いなんだけど、これはなんかね、すっきり、今見たらいいかも、年を取れば楽しみに、
マイケル・ダグラスのセックス狂が収まった、
そうそう、収まった、収まってたという、いや、なんかね、なんかね、本当、敵同士が仲間になって、最後いいっていうのを、音楽映画、いや、これもなんかすっきりするんで、
なるほど、
Hulu でも配信されて
るんで、あ、そうですか、Hulu で見たら、じゃあ見れるわ、
ほとんど多分、ドリームカードは Hulu で出てるん
で、あ、そうですか、バーですか、バーですか、
私もフルで出てますね、フルですよ。
じゃあバーレスクの話ちょっとしますか。
おチェイスはどうなの。
チェイスも良かったな。
チェイス、まあ、あれも PV
インド映画の頂点ですか。
頂点ですよね。
あれ
そんな見てないけど
ブルーレイもね、豪華版がまた再販して、ね、また安くなったけど、プレミア化だった。
チェイスは本当カナルで紹介されて、近くのゲオにあったんで見たら、これはすごいな、インド映画ここまで行ってるのかなって。
あれでもラジオで誰か言ってたんですけど、インド映画歌う人はまたあれ違う役者さんがいるらしい。
あ、そうなの。
おばあちゃんがなんかおばあちゃんからか歌ってるらしいんですよ。ああいう同じ声じゃないですか。なんかインド映画歌う人声が一緒で、踊る人と歌う人声が違うらし
い。なんか俺見てないですけど、これも親が見てきたやつで、バックステージの歌姫たちっていう映画があって、あの要はアメリカの有名ミュージシャンのバックコーラスやってる人たちの映画、ドキュメンタリーがあるらしいですけど、じゃあそんな感じの常連のコーラス専門の人がいるのかもし
れない。それいるってこと
です
か。バーレスクの話やっちゃう。まあチェイス、チェイさんのね、落ち言っちゃうとダメなのかもしれない。あれ言えないよ。
双子だったね。
まああれもあれに似てるよね、映画のね。
もうそうですね、プレステージ
ですよ、ね、もうマジック映画、瞬間移動。
バーレスクもやっぱりあの 音楽まで全部よくて、
CD も買い買い、
登場人物もみんなキャラいいんだよね。自分は男もハンサムなやつ好きなんですけど、まああとニックっていう人、
ちょっと悪いような気の強い
よね。
小田さん好きなキャラいるんですか？
シェールってあれですよね、あの Do You Believe in Love ってあのヒット曲ありますよね。
そうそうそう、 あれ
あのシェリ
ー、うんうん、本物なんですね、
う
ん、
で、あの唯一気を許せるあの副店長みたいなのがゲイなんですよ。
おー、荒神
よかった。
荒神じゃない、あれだ、あっちの、
あれ、あの、あの人だ、あの人だよ。
もういろんな映画に出てくる、プラダの北悪魔でも同じ役や
ってる。あ、よく出る人なんですか？
よく出るんですよ。意外にでも分かんない、他なんだっけ、何回
いや、あのプラダの北悪魔でも同じような役で、
うん、あ、そうなんですか、
出てるし、
あ、ラブリーボンに出
てる、ラブリーボンの、ラブリーボン犯罪者だよ、
犯罪者
だ、あ、あの人か、
あの、あれはラブリーボン、
え、なんていう役者なんですか、
名前忘れちゃ
いました、名前忘れちゃいました
ね。なんとかストロングじゃないですよね。
いや、それは別に、あれ、なんだっけ、
なんかあのキングスマン見た時になんとかストロングっていうのが、同じ坊主ですよ、坊主、う
ん、
坊主頭で出てきて、
あ、ちょっと違うかもしれない、
知らなかったんだけどよく映画出てるっていう、
イギリス系の映画によく出てる人ですね、
あとアラン・カミンっていうのが出てて、バーレスクに、うん、ちょっとあのちょっとなんか一人で舞台に、なんかお笑いじゃないけど、
あ、途中でつなぎ役みたいな、
チョコレートドーナツでも、まあ、あれも音楽映画なんですけど、チョコレートドーナツ、あのダウン症の、うん、あれでも歌を披露して、あの CD もいいの、チョコレートドーナツ、うん、歌だらけで、歌メイン、
バーレスク あのサントラっていうか、あの CD、 あれは全部完全なアルバムだよね、本当にね、
いや、もうドリームガールズ、うん、チョコレートドーナツも、うん、プラダの北悪魔も、
プラダの北悪魔もいいですか、
あれも全部音楽、U2 とかの全部なんかバラバラの曲が全部入ってる、いや、あれはね、本当、うん、音楽映画としてプラダの北悪魔はどうかと思って、
うん、
あ、じゃああれはどうですか、あの音楽映画じゃなくてもその映画の曲がいいっていうやつで、俺はあのブレイブハートの曲が結構好きだった。
ブレイブハート、
ブレイブハート、
メルギブ、メルギブ、メルギブ好きですね。
あれのこうケルト系の曲なんですけど、あれは好きですね。映画音楽っていうと、まあまあスターウォーズとか普通に好きです、ね。
監督かもしれないけど、あの、インターネットっていう映画のエンディングに流れる曲、
サンドラブロック、
うん、
ザ・インターネット、
ザ・インサンドラブロックの、
あ、サンドラブロック、
インターネットっていう映画のエンディングで流れる曲、
わかんねえ、
なんだろうな、あ、カバーなんていう、なんかのすごい、
それ歌物ですか、
え、
歌物
ですね、うん、いや、普通に聞いたことあると思うんですけど、うん、まあ、エンディングで流れるやつだから、確か
気になるの、
誰だっけな、あれな、
それ言うと、あのマトリックスの一作目の最後に、うん、マリリン・マンソンが、
あ、あれかっこいい、
あのロックンロールイズデッド、あれロックイズデッドと、あとレイジアゲスト・ザ・マシーンの曲が流れるんです、 あの2曲めちゃめちゃかっこいいの、
マリリン・マンソン、あれですごいね、知名度が、うん、影響を受けましたもん、うん、
なんだろうな、インターネットなんて、
バーレスクのエンディングもいいんですよ、あの曲、
いや、もちろんいいですよ、
あの映像ないんですけどね、
なんだろうな、あのハンスジマーはだいたい似てるんですけど、
聞いたことない、
要はあのバックドラフト あの料理の鉄人の曲です、ね、あれが一番有名なんですけど、あの後あのダークナイトとかインセプションとか、
あのジョーカーのあの音楽もそうですよね、あのノイズ、
であれであの曲がああいう音遣いが流行っちゃって、もう本当に日本の映画から何からみんなあれになっちゃって、うん、
当時 CD ヒットしたのがトレインスポッ
ティング、あ、トレインスポッティング、ね、はい、アンダーワールド、
ね、
トレインスポッティングは自分あれから本当ね、あのパンク系に行っちゃったかな、一気に、
あれって俺アンダーワールドしか覚えてないですけど、他なんかありますか、
あとニューオーダーっていう、
あ、ニューオーダー、
イギーポップもいるし、
ああ
、デビッドボーイとかあったかな、ルーリードとか、
イギリスの、
うーん、 かなりちょっとアンダーグラウンド的なやつらがいっぱい出てきてて、
あとは自分はなんか仕事場でパルプフィクションのサントラパルプフィクションと あとはレザーボアの曲がずっと流れて
タランティーノの
やっぱタランティーノのはなんか ね、うん、まず1回目でもう捉えられちゃうもんな、完全にあれ、
いやそれ
大好きね、
流行ったというか、あれね、すごい、ブームありましたよね、あれ、全国のね、そう、田舎ですらあれが聴いてる人が多かったので、すごいな、
自分なんかもう、フォールームス、
タランティーノ、
うん、の音楽も好きだったな、タランティーノで言ったら。
あとバックトゥザフューチャーもね、
バックトゥザフューチャーももちろん好きだし、まあバグダッドカフェも好きだし、
あれ死んじゃったんですね、ナタリー・コールって確か、つい最近死んじゃった、
役所さんですか、
あいや、あのフォーリング、フォーリングユーって、
うん、
あの人あれですよ、日本のゴールデンディスク大賞で、なんか外国語が、なんていうんですか、洋楽賞みたいなの取ったんです
よ、すごい、
邦画だったら、埼玉のラッパー、
俺見てない、
見てないですか、
あれ超おすすめ、
今ラップブームじゃないか日本なんかね、結構
なんか俺はあれですよ、いつもの天の弱的なやつです、
あれ発動しますね、いやあれは3と1、
面白いですか、
2は抜かしてもいいんですけど、繋がって、
繋がってんですか、
1の脇役だった人が3の主人公だと、
そう
あの感覚がすごいですね、
そう
なんですか、脇役だった人が3でした、あなんかなんだこの感
じ、ポッドキャストやってますよね、あの人、
あそうですね、あの人やってますね、
うん、なんか本人はあんまり出てこないんですけど、うん、あの人のなんかこうと、
なんか小牧根さんですね、
小牧根さんが
ね、やってる方、太ってる方、
うん、
おお、いやあれはいい、
見た方がいいですか、
あれは1と3は、まあ2も、まあ、2はちょっと外伝的な
んで、コウキさんのマッドマックス的な感じになっちゃって、
いやあれはね、だから皆がすっごいやって
そうだ、マッドマックスの音楽もすごかった、
いやーもうね、あれ
あれはね、ジャンキー XL って言って、エルビスの曲をリミックスした曲で有名な人なんです
よ、後に思い出した、うん、なんか当時流行って
流行りましたよね、あれ、うん、CM でもやってたやつ
かなり前で、いやかなりエルビスのかっこよくアレンジしたっていうか、
全然知らないと分かんない、
あの人なんですよね、結構最近映画音楽よくやってて、なんかハンス島一派らしい、
つながりがすごい、まあ、埼玉ラッパーは本当
見た方がいいですか、
いや1と3は切ない限り、
あそうなんです、
ね、映画自体も、うん、音楽もやっぱりねかっこいい
ですね、音楽映画
ですね、3はね本当、切ない、3はいい、もう 1見た後3見たあの感覚を、
あそうです、
あの
なんか女性ラップのになるって
やつですね、
あちょっとなんかあれは
ちょっとね微妙なんですよ、
おまけかな、
うん、あれ本当最後前作でも最後は見どころだよね、本当にねラップに持ってくところの、
ああうまいんだよ、いやもうね、なんだろうあの切ない底辺からの上がらない感じ、上がらないけど楽しい感じ、あ成功しないんだけど楽しい感じ、いや本当もったいないですね、あれ、
あそうですか、じゃあ
フルで出てますよね、
あフルで
配信したら
もうフルで見るのが結構楽し
かった、フルもう何でもフルですよ、もうフルでいっぱい配信しますよ、
じゃあこんなもんで、
あそうですね、
映画音楽で、はい、じゃあ映画音楽について、はい、一生分ぐらい使ってじゃあありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
すごい喋りました、
結構
いやもうこんな喋った、ね、もう時間ですね。